お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
前回までですね、アジアのコーヒーの話をして、東ティモールから言いましたね。
はい。
今晩はどこからでしょうかね。
今晩はですね、タイのコーヒーの話をしていこうと思います。
はい、お願いします。
はい。タイのコーヒーをですね、結構オーストラリアから、近いアジア圏にもかかわらず、あんまりまだ知られてないんですね。で、あまり僕自身もですね、口にすること、テイストすることはなかったんですけど、ある、人とつながりがあってからですね、結構、毎年、収穫するたびにですね、まあ、ここ数年なんですけど、テイストするチャンスができました。はい。で、その方はですね、もちろんタイ人の方なんですけど、ジェニファー・ウィライ・サイ・チャンっていう方で、
はい。
はい。女性の方なんですけど。
はい。名前、長い名前ですね、やっぱり名字。
そうですね、長いですね。最初、なかなか読みにくいなと思ったんですけど、英語名のジェニファーがあったんで。
そうですね。はい、私はタイの名前って、タイ式ボクシングありますね、キックボクシング。
はい。
あれで、選手の名前が随分長いなと思ったのが最初の印象ですけどね。
ああ、そうですね。僕も結構、コーヒーと関係の話ですけど、ムエタイが好きで、選手の名前覚えの苦労してました。
そうですよね。はい、まず、どうやって読んだらいいのかわかんないっていうとこから始まりますもんね。
あ、字からですか。僕は、日本の格闘技とかで見てたんで、カタカナだったんで、まだ、はい、読みやすかったです。
はい。
ローマ字とか、そうですね、もうタイの字だともう全然わかんないですよね。わかんないです。はい。で、僕が数年前にメルボルンで行った特イベントがあるんですけど、その時にですね、知り合った、日本人のバリスタさんがいまして、で、その方がですね、女性の方なんですけど、知り合いの人で、今、メルボルンにいるタイ人の女の子で、実はその子の家族がですね、コーヒー農園を営んでいるということを聞きまして、で、僕のトークイベントでも、やっぱりもちろんブラジルとかですね、コーヒーの農園の話をしたんで、多分興味を持つんじゃないかっていうことで、ぜひ紹介させてくださいみたいな感じで言っていただいて、で、会う機会があったんですね。で、その人、そのジェニファーに会うことがあって、で、いろいろ話をしたんですけど、彼女から聞いた話なんですけど、子供の頃からですね、彼女のお父さんがですね、コーヒー農園で、働いてまして、両親とも働いてるみたいですね。で、自分も小さい頃からですね、手伝うこともあったりして、それがとっても、大変な仕事だって言ってました。
そうです
ね。はい。で、彼女が思ったことはですね、年中コーヒーの木を世話してて、で、一年にたった一度の収穫のためだけに、労力とかですね、いろんな、努力とかもして、一年に一回だけの収穫のためにそこまで大変な思いをしなくてはいけないっていうのもあったりして、それを10年先、20年先、どうなるかっていうのはですね、若い頃から結構想像してたみたいで、それがあんまりいいふうに想像できなかったみたいですね。はい。で、タイはですね、やっぱり周りの国、ベトナムとかですね、他の、周りのアジア圏の国と比べたらですね、給料はですね、やっぱりちょっと高いんで、なかなか経営も難しいっていうことを言ってました。はい。で、やっぱり家業とかもですね、手伝いすることも嫌に思ってたことも多かったみたいで、で、ある時ですね、お父さんのコーヒー農園の環境条件がですね、地球に優しく、サステイナブルということを知り、で、どんどんどんどん、コーヒー農園だけではなく、コーヒーに関係する、バリスタやカッピングとかですね、コーヒーの手続きですね、広い範囲に興味を持ち始めたみたいですね。はい。やっぱり、アラビカ州とかとなると、標高も高かったりですね、土壌、土の条件も良かったりとか、で、あとはですね、シェードついていまして、少し自然に近い状態で栽培する方法が向いてるんですけど、ロブスターの場合とかですね、本当に標高も低くて、日が当たればいいみたいな感じなんで、やっぱり 植物の植わっている範囲っていうのはアラビカ州のコーヒー農園内と比べたらロブスタ州のコーヒーだけが植わってるって感覚みたいですね。
はい。そのジェニファーさんの農園というのはそのどっちなんですか？
アラビカ州とあとロブスタも少し、あるみたいですね。でもこれからもっともっとアラビカを力入れていくっていう感じですね。
そうしますと、その農園のある場所も結構標高が高いところなんでしょうかね。
そうですね。場所的にはですね、多分皆さんご存知と思うんですけど、バンコクがありまして、そこからもっと北ですね。北の方に向かって、チェンマイというところなんですけど、そこからさらに北に向かったところですね。で、車で3、4時間ぐらいかかると思うんですけど、ラオスとも本当に、ミャンマーと近いですね。
はい、いわゆるゴールデントライアングルっていう、その、アヘンの産地がありますけど、それに近いんですね。
そうなんですね。その話もちょっと聞きまして、1969年から、国王がですね、そのアヘンの、栽培というのを、ストップっていうことで、で、そこから代わりにアラビカ州のコーヒーっていうのを栽培していこうという話で、うんで、そこから始まったみたいですね。
なるほどね。
やっぱりそれまでは、ケシですね、栽培が盛んで、ボリビアで言うと、本当にコカの栽培みたいな感じで、非合法なものもあったりして、
ね。はい。やっぱりお金になる作物ってのはそんなにないんですね。
そうですね。で、やっぱり、ケシも詳しくわかんないんですけど、やっぱりコーヒーと違って、1年収穫1回とかっていう感じでもないですし、で、やっぱり、売る金額っていうのはですね、全然違うと思うんで、その辺で、どんどんどんどんコーヒーの栽培から離れていく人も多いみたいですね。
そうですか。
はい。
コーヒーなんか今良さそうですけど、そうでもないんですね、やっぱり。
タイ自体はですね、やっぱりバンコクの方まで行きますと、スペシャリティコーヒーっていうので、結構いいものを、いい値段で若い人たちの間では飲んだりしてるんですけど、やっぱり、アジア圏では、そのロブスタ州のものは多いんで、どちらかというと、そういった、コマーシャルコモディティのコーヒーが売られてる、飲まれることが今も多いみたいですね。はい。
気候なんですけど、ブラジルなんかと比べると、タイの方が随分雨が多いんじゃないかと思うんですけど、どうなんでしょうね。
ちょっと詳しくはわからないんですけど、その、ジェニファーのところですね、チェンライって言うんですけど、そこは、コーヒーの、栽培にはすごく適しているところだって聞いてるんで、多分雨の量もちょうどいいと思いますね。で、標高も高いんで、湿度はそこまで高くはないのかなって想像はしてます。
なるほど。
はい。やっぱり南の方に行けばもっともっと暑く、熱帯な感じだと思うんですけど。はい。タイでも結構涼しいって聞いてますね。
で、そのコーヒーの市場っていうのはそこから、そのジェニファーさんの農園の場合はどこへ行くんでしょうね。バンコク行くんでしょうかね。
ですね、今、輸出っていうことも知ってるっていうことなんですけど、今はですね、お客さんは、韓国と、台湾にいらっしゃるってことを聞きました。はい、その2カ所ともですね、スペシャリティを専属でやってるカフェロサリーで、そのコーヒーの扱いもですね、すごいしっかりされてて、彼女はすごくハッピーだって聞きました。
そうですか、はい。
はい。で、僕自身もですね、テイストする機会がありまして、去年のクロップと今年も、テイストしたんですけど、去年の時はですね、やっぱりどちらかというと、ハイブリッド種のような、カチモールとか品種で言うとですね、少し、しっかりした、どっしりした、感じの味わいも多く見られたりしてて、あとはですね、その収穫してから、少し時間が経ってたんで、それもあって、カップの、スコアとかですね、クオリティはあまりよく評価できなかったんですね。で、いろいろ説明して、次回はクロップ、収穫したばかりのものを、テイストしたいな、みたいなことを、言って、で、今回はですね、本当に収穫したてのフレッシュなクロップをテイストすることができてですね、すごく美味しかったですね。で、焙煎の話、専門の話になっちゃうんですけど、僕が1回目焙煎した時はですね、他の、他国の普段焙煎しているコーヒーと同じように焼いたらですね、結構見た感じですと少し深く 見えたんですね。焙煎度合いが。
うん、
あれと思って、で、提出したらやっぱりちょっと深くて、で、その後ですね、もう一回焙煎ということで、焙煎して提出したんですけど、そしたら、すごく、美味しく、仕上がりましたね。
はい。わ、うん、かりました、はい。この続きはまた次回お願いします。
はい。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。